自分が死ぬ晩になって、自分が生きている間にやってきたことを思い起こす。そして今から良い人間になろうとしても、取り返しのつかないことを悲しむ。そして、このまま死んでしまったらどうなるだろうかと不安に捉えられてしまう。そしてこの不安に勝つことができないという思いがある。それは自分はあまり良いことをしてこなかったという悔いがいつもあって安らかに死なせてくれないからである。そのため平安のうちに死を受容することができないのであると。まあ、こういうことを書いてるんですね。ある方は、この調査、このロス先生のこの表現っていうのは、この調査の結果っていうのがですね、アメリカという、まあ、いわゆるキリスト教訓が背景にあるからだ。みんな神様っていうのは分かってる。アメリカはキリスト教国ではないですよ。クリスチャンは本当に少ない。名ばかりのクリスチャンはたくさんいる。あるいは九州が性的に利用されているいろんなことがあります。決してキリスト教国ではない。これはずいぶん昔ですが、ビリー・グラムという有名な伝道書に来た時にですね、日清球場のそのスタジアムで満タンの人が集めて、ミラクルが聖書の言葉を語りましたけども、その時にね、皆さん、アメリカはキリストの教国じゃないんですということをね、言ったことを忘れることができませんね。本当に神様を恐れている人はそんな多くはない。それ生きている人は多くない。だけども、やっぱり歴史がありますから、信仰によって成り立った国ですから、ピュリタンのね、信仰によって、リバイバルが起こった国ですからね。まあそういう背景あるんですね、考え方によってね。だからこれは、アメリカのキリスト教国においけるこの背景だと、背景のもとの調査という人がありますが、確かにそうだと思います。だけども、どんな人でも、死の瞬間、その間際というときに、自分の死を見据えて、やはり恐れがあると思います、ね。それは確かなことじゃないでしょうか。誰でも、どんな文化でも、どの国の人でも。そして、自分の人生を顧みてですね、自分が、もし天国というものがあるとするならば、ふさしくないと考えてしまう。まあ、こういう中に、私たちは、やがては必ず神様の前に立たなければならないという思いがあるんですね。クリスチャンはそのことははっきりしています。私たちのキリスト信仰っていうのは、現世の様々なご利益じゃなくて、やがて私たちが神の前に立つその時に、私たちは、イエス・キリストの贖いによって罪許されて、確信を持って希望を持って神様の前に立つことができるんだ。本当ならば、有罪、ゲルティ、宣告を下さなければならないものでありますけども、あなたはイエス・キリストによって、罪許されたものだと宣告して、無罪の宣告していただくというですね、本当に幸いなものとされると。我々の信仰は、究極的には、神の前に立つ信仰です。そこに憂いなく、不安なく、確信を持って、喜びと希望を持って神の前に立つことができるという。ダビデは、その罪が許されたものは幸いだ。心の中に、その魂の中に、その魂に憂いのないものが幸いだと言いましたけれども、やっぱり憂いなく、罪の意識なく、咎が許され、清められて、神様に立つことができるというこの幸いを言ったんですね。私たちは神の前、生きて神の前には実は立っているわけでありまして、やがてそのことがはっきり、させられる時が来るんですね。この思いが神を恐れるというこの信仰を見ます。神を恐れるというのは何もビクビクするということじゃなくて、 神を恐れ、敬え。神の前に立つという姿勢ですね。その心ですね。しかし、自分の死に臨んでなお神を恐れることのない者を見ます。みんな神様を死ぬ前に恐れるかって、そうじゃないからですね。もう一人の男は相変わらずですね、この絶望の中で自暴自棄になり、なおかつ自分の正当化し、この世を恨み、そして他者を罵るという、そのようなことをするわけですね。イエス・キリストに向かって、やいキリスト、お前はそれでもメシアか。もしお前が本当に救いの主王であるならば、今、自分を救え、そして俺を救ってみようと、こう罵っているわけでありますね。これが、神を恐れない人の姿ですね。その死に際においてもそうであります。みんな神を恐れるわけじゃないです。神を恐れ者となったもう一人の強盗は、その仲間に向かってですね、お前は神を恐れないのかと思わずたしなめたんですね。この言葉を通してね、いかがでしょうか。人間というのは神を恐れないと、どのような大きな罪を犯してもそれが罪である、恐ろしい罪を犯しているという自覚が持てないんですね。罪の自覚というのは神様を知ったと初めて起こってくるものですね。清い義なる神の前に立った時に初めて私たちは自分自身の姿を知ります。第一ヨハネの一章の中に、神は光であって何らの暗いところもないとありますね。もし神が交わる、神と交わると言いながら偽りを怠っているなら闇の内を歩いているんだとヨハネ言っております。神様の光の前に立つと。神の光の中に私たちの生涯、私自身、私たちの魂が照らし出されるときに、私たちは初めて恐れというものをね、覚えるんですね。神を恐れるということを感じるんですね。だけども、この神を恐れるということがなければですね、私たちは本当に恐ろしい罪を犯してしまう。それでも平気なんですね。昔の日本が、鎖国をやめまして、そして今度は大きく門戸を開けて、早く列強の植民支配から脱するためにですね、国もですね、強くしようと、富国強兵、強兵策を図ったわけですね、明治政府が。その時に、どの国に真似するかというと、ドイツという国にね、その模範を求めようとして、伊藤博文がドイツに渡ってですね、当時のドイツの鉄血社長がビスマルクという人の前に立つわけですね。で、ビスマルクはね、たくさんの勲章をつけて軍人ですから、この東洋のわけのわからん島国から来た背の低いですね、精いっぱい背伸びしているその男に向かってですね、わしは世は世は神以外の何者も恐れないと、こう言ったんですね。そしたら伊藤博文は何て言ったかというと、要はその神も恐れないのだと、こう言って切り返したそうですけども、ビスマルクはもうびっくりしたそうですね。キリスト教国においてですね、神を恐れないというのは何をしでかすかわからない連中だということでね、本当に恐ろしい存在なんですけどね。まあそういう文化はわからなかったわけですけどね。神を恐れないという言葉ね、どんな悪い人間でもね、悪いことしてても、神を恐れる心だったら最後の一線でとどまるわけですよ。これはいけないというところがあるんですよね。しかし神を恐れないとその一線を越えてしまう。何でもあり。そういうことになってしまう。ということなんですね。十字架刑を受けるほどの犯罪人であります。強盗と殺人の角で彼は罰せられたんですね。にもかかわらず神を恐れないと、それにさえも気がつかない、自分の罪を知らないということですね。罪を犯してもこんなことは小さなこと、何でもないこと、自分は悪くないという人がたくさんいます。 何が悪いかというと、自分がたまたま捕まってしまったことが一番悪いという刑務所に入っている人が、囚人がたくさんいらっしゃるそうです。自分と同じように悪い奴はいっぱいいて、そんな連中が世の中で今もノーノーとうまくやっている。中には地位も立場もある者が一番悪いことをしている。なんで自分だけが捕まったのか、自分は確かに悪いよ。しかし、もっと悪い奴がたくさんいるじゃないか。ノーノーとやってるじゃないか。悠々と生活しているじゃないかと。こういうわけですね。これ理屈であります。この強盗と殺人の罪を犯した者たちは、あるいはユダヤ教の熱心党の愛国者だとも言われますね。十字架というのは普通の人はつけられなかったということを申し上げておりますが、奴隷とね、反逆罪を犯した連中、ローマはこれ許さなかった。だから十字架刑にした。